大竹紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。今日はリモートでのご出演です。こんにちは。
はい、私もメモマーですね。最近はね、自分で自分に LINE を送ることにしていて、そうなんですけど、夜中とかなんてね、ボケてると、仕事のネタとかで、その事前に夫にメール、LINE を送ってたついでに、夫に性暴力防止法とか送っちゃうとかね、友達にね、買い物のメモでシソ見ようがって送っちゃうとかね、そういうちょっと失敗はあるんですけど、
愉快な、ありがちな。
そういう、はい、LINE でやっております。はい。
今日のテーマですが、教員による児童生徒性暴力防止法と児童福祉法改正で子どもはどう守られるのか、はい、これまた大事なテーマですね。
はい、まさに子どもの権利をめぐる2つの法律なんですけど、まず4月にこの教員による児童生徒性暴力防止法施行されました、で6月に児童福祉法が改正されて、今回も番組と私のツイッターにさまざまな記事のリンク、すごく重要なテーマなので、それも読んでいただくとありがたいんですけど、まずこのね、教員の性暴力防止法、これ教員の間でもまだよく知られていなくて、はい、児童は小学生、生徒は中学生と高校生ですね、学生が大学生ですけれども、だ今回は小学生から高校生までです、で2020年度に性暴力で懲戒処分を受けた教員が200人余り、ここ数年増えていて、これは教員の性暴力が問題になって顕在したという面もあるし、いやまだまだ学校内で問題化されていないケースもね、案数化されているケースも多いんだということも言われているんです、というのはそもそも子どもへの性暴力はやっぱり教員の不祥事というふうな扱われ方をしていることが多かったんですね、ただこの法律との非常に画期的なのは、子どもたちの尊厳を保持するために教員による性交などの行為、あるいは性的羞恥心を害する言動ですね、性的な言下ネタみたいなこと安易に言う教員っているんです。私もね、大学で下ネタとか言うと楽な時もあるんですけど、なるべく抑えるわけですけれども、これをすべて児童生徒性暴力というふうに定義していて、日本ってやっぱり子どもは保護するってことは重視してるんですけど、人権を守るって言い方がなかなかされないんですけど、この法律はすごく重要なのは、子どもの尊厳とか人権のために性暴力を、教員の性暴力をもう禁止するということを強く言っている、とても画期的な法律なんですね、なので性暴力というのは子どもの人権を著しく侵害して、生涯にわたってこうトラウマが回復しないし、こう心身に影響を与えるということ でこれともう一つ重要なのが、児童と生徒の同意の有無にかかわらず性暴力を禁止する。
これなかなか有無に関わらず
で、これなかなか教育の現場にいないとどういうことかなと思うと思うんですけど、実はですね、小中高の教員の性暴力は意外と子どもに慕われるいい先生と言われる人も珍しくないですね、というのはこれはね、グルーミングって言われているんですけど、これ手なずけるっていうことなんですけど、人気のある先生ってなんか相談とかされることがあるわけですよね、相談を受けているときに元気出せよって言ってポンポンって触るとか、で教員の性暴力ってやっぱり体に触ることから始まることがとても多いんですけれども、で子どもも自分が相談したからポンポンって触られても、しょうがない、それがだんだん俺の膝の上に乗れよとか、そういうふうにエスカレートしていくんですけど、いい先生だしお世話になっているし、そんなことするはずがないということ で自分がそもそも相談しているから、これが性暴力だということに気がつかなくて、その被害に長い間気がつかないということもあります、そのために子どもが、いや自分が相談したからこれは性暴力でありませんと言ったとしても、周りから見てそれは性暴力ですよということであれば、教員の性暴力はとして認定されるって、これ相当画期的なですね、法律なんですね、高校生と恋愛しちゃう教員もしますけど、それももちろんもう NG であるっていうことなんですね、ですごくなんかね、子供に触るぐらいとかちょっと下ネタ言うぐらいというふうにね、ちょっと昔の教育を受けていた私たちもね、そうなのはおかしくないと思ってたんですけど、そこから性暴力になりやすいので、それをやめていきましょうよというようなことが言われてきていて、奈良大学の今井由紀子准教授がですね、性暴力をしてきた加害 教員の調査をしてきていて、うん、やはりそういうふうにこうグルーミングをしたりとか、うん、あるいは、まあ、本人がそのこう教員として限界を感じていたりとかしていることもあるので、教員の性行動セルフチェック表というのも作っているの、うん、これも記事のリンク貼りますので、うん、ぜひこのちょっと本当に今までクローズドだったのね、学校の中の性暴力って、うん、なかなか知られていなかったものがあるんですけれども、これを明らかにしようという、まあ、とても重要な法律ですし、うん、あとはね、これ公立学校の教員の採用って、うん、各都道府県の教育委員会が行っているわけですよね、
うん、
そのためにですね、例えばわいせつ行為でこう懲戒免職になって教員免許を失効した教員は、まあ、そもそも3年後に免許を再取得、
うん、
できてたんですけど、
うん、
それ以外に他の自治体で自分のその、問題を隠して取ることができた。なぜなら教育委員会がそれぞれバラバラで採用しているので、うんうん、っていうことがあったんですね。そういうような事例があって、ですから性暴力を起こして、今の県で、懲戒になったら他の県に行って、またそこで他の県に行くっていうふうに、こう性暴力を繰り返してきた事例があった。そもそも3年後に免許が再取得できてたんですけれども、教育委員会がこれからは、うん、再授与審査会というね、本当にこの人にもう一回教員免許を3年後に与えていいのかということも、まあ、再取得はなかなかできないようにしようよということになっていますし、あとはこう国もですね、他県の状況が分からないことが分かってますので、他の県で、性暴力で免許を失効した教員の名前とかを理由をデータベース化することによって、各教育委員会が、あ、この先生は他の県で性暴力を起こしているということが分かるようになるっていう、う
ん、検索すればね、出てくるってことですね。
それがね、やっと今年の4月からこういうふうに法律が実は変わったんです、
う
ん
う
ん、
そこはとってもいいことだと思うんですけど、
はい、
その一番最初にこの発覚していくっていうことね、
はいはい、
この辺ちょっと難しいなって思うんですけど、どうですかここは。
そうなんです、なかなか難しい、うん、さっきも言ったような人気のある先生に相談していてちょっと触られてとか、うん、なんかこう人気がある先生がこうふざけてね、うん、何かをするみたいなことがどこまで性暴力なのかみたいに私たちは思うんですけど、
うん、
ただ相手はもう子供であるということと、うん、教員が圧倒的に力があるわけですね、
うん
うん、そうであればまずその子供の側も親の側ももちろん教員の側も、うん、子どもの人権を守り、性的な人権を守るということはどういうことかということをまず学ばないといけない、まあ、そもそも日本は性教育がされてない中で自分の性的な人権を、ね、守るという意識がそもそもないわけですけど、本来だからこの法律の時に子どもは自分がどうやって守られて自分にどういう権利があるかということを守る必要もあるし、教員に対してさまざまな研修、まあ、この夏休み結構いろんなこの法律に関する研修をやってる県多かったんですけれども、今までのようにこれがこう親愛の情であるみたいなことにしていくのはちょっと問題になるかもしれません。
そこもそうなんだけど、これをだから本人じゃなくて周りが見ていてっていう、はい、話でしょ、
まあ、周りももちろんそうですね、うんまあ、自分から言うこともあるし、
うんうん、
他の子が言うこともあるし、ね、他の先生、うん、
だから他の先生とかが、
はい、
見ていてっていうのは、まあ、これだけの単刀直入な見方ができればいいけど、
はい、
そうじゃないでしょ、だってね
難しいですね、
そこのところも難しいですよね、
は
い、
ただそうであったとしても、うん、今までと違ったその真深さんがおっしゃったように、うん、とにかくまずは子どもがちゃんと尊厳を守られているか、
うん、
子供が大切にされているか、
うん、
まあ、不必要、その接触しなくたって、その子供を大切にしているよってことは伝えることはできるわけですから、
そうです
。体を触らなくてはいい先生になれないわけではないですよね。だから、子供のまず第一に考えるっていう視点であることが今回画期的だっていうところがポイントですね。
そうですね。あとは各都道府県の教育委員会がどのようにそれを吸い上げていくかということも今非常に考えていますし、うん、課外教員とどう付き合うかとかですね。まあ、これから始まったばかりなんですけれど、うん、ただやっぱり法律ができることによって文科省が随分変わったそうです。今まではこういう問題あったんだけれどもと言っても、
うん、
いやそれは個人の問題だからということを法律がバックにできましたから、
うん、
だいぶ動くようになったんですよね、うん、なのでまあここからこの法律に私たちも興味を持って子どもの尊厳を守るという目線必要なんですよ、
うん、
で、児童福祉法もですね、実は同じように、子どもへの性暴力を理由に登録を取り消された保育士、これも再登録が厳格化されました。つまり今回、保育士も教員も性暴力の経験がある人を、つまり今までは実は本当に簡単に再登録実はできていて、その人が再犯罪を起こしていることとても多かったんですが、この法律2つを通して性暴力の、本当にこういう人たちはカウンセリングとかをしていかないといけないんですけれども、なかなかやっぱり同じ現場に戻るとね、また再犯罪しがちなので、そういう人をきちんと厳格化していこうということと、これもう一つ重要なのはですね、この児童福祉法の場合はやはりその虐待を受けたりとかする子どもたちを守る法律なんですけれども、自分から声を上げられない子どもの意見を聞く代弁する支援者、まさに今大竹さんがおっしゃっていたことなんですけど、子どもアドボケイトっていうね、アドボケイトっていうのは欧米ではね、とても有名な概念なんですけれども、これはね、子どもの権利条約で保障されている子どもは意見表明する権利があるって、これ日本で最も知られていない権利なんですけれども、で意見表明っていうことを代弁するということが、アドボカシーっていうんですけれども、ですから子どもがね、自分が例えば親に暴力を受けているとか先生に性暴力を受けているであるとか、そういうことをですね、いきなりですね、児童養護施設とかに言えなかったりするんですけれども、プロの教育を受けた人がアドボケイトっていうんですが、日本だと意見表明支援員なんて言うんですけれども、
代わりに行ってあげるっていう、
代わりに行ってあげるというで、いきなり向こうの一時保護所とか児童養護施設の職員の人にいきなり言うのは、やはり子どもにとってはやはりハードルが高い、でも親とか教員にも行けないっていう、その間に立つですね、大人でいうとこの弁護士とかに近いかもしれませんけれども、この意見表明支援員アドボケイトという人を都道府県できちんと活用しましょうよということで、子どもの権利をね、守るためにこういうような視点が入るっていうことで、これね、相当重要な画期的な変化なんですね。
具体的にそういうことができるんですか？で、そういう要因がちゃんと、いるっていうことですか？
もちろん全ての都道府県にはいないんですけれども、今そういう人を育てようとしてますし、アドボケイト協会というのもありますから、今とりあえず児童養護施設とかの人も、じゃあアドボケイトを呼ぼうというようなね、その人の立ち会いでその子どもの意見を聞こうよというふうに変えていきましょうということで、少しずつですね、子どもの権利を守るためには、いきなりこうね、取り調べみたいなことになると、あと親を守っちゃったりとかもしたり、ね、教員守っちゃったりすることもあるので、子どもの立場に立つ、そして大人 のように言語化してあげるということを、していこうという。
こういう法律がね、できるとよく、いやいや、自分は小さい時に出会った先生は、下ネタ連発で、お尻触ったりとか冗談でやった、すごい気さくないい先生で自分は感謝してるよとかいうね、大人の人もいるんですけど、その人にとってその記憶がいいものであったとしても、この法律の、価値に照らせば、とにかく、いい先生っていうのは体に触らなくても、下ネタを言わなくても、子どもにとっていい先生であることはできるわけですから、それを当たり前にしましょうってことですね。
はい、ですから今までね、子どもの権利をめぐる法律って、子どもに選挙権がないから票にならないし、で子どもの教育だと親も興味があるし教育産業もあるので、金になったり票になるんですけど、権利って本当に票にも金にもならないっていうことでですね、重視されてこなかったんですが、今男性の議員だったりも、あるいはいろんな支援団体がですね、さまざまな悲しい事件があったということが大きい原因ではあるんですが、それでもこれでは子どもの権利が守られないということで、やっとですね、本当に子どもの権利に立った法律を変えていこう、だいぶ遅かったんですけれども、今本当に動き出してきて、でこれを良くしていくためには私たちが興味を持って、どうやって子どもの権利を守るかということをですね、考えていくために、この今年のこの2つの法律とても重要なんですね。
教師になるじゃないですか。
はい、
その時にこういうことっていうのはもっと浸透させていくみたいな方向はあるんですか？
はい、教員 関する法律というのは当然教職で学びますし、うんうん、まあ、割と教員はですね、勉強はすることは多いんです。ただ今忙しすぎて、皆さんご存知のように、うんうん、こういう新しい法律とか、あるいはちょっとした学内のトラブルとかに対応できないので、ですから最近ではスクールロイヤーとかね、うん、そういうスクールカウンセラーとか、教員じゃない人もいろいろ学校の現場に入っていろんな問題を解決していこうとか、あるいはもっと職員の数を増やそうとか、まあ、とにかく教員が忙しすぎて、うん、今教員の希望者もどんどん減っているわけで、どんどん悪化しているわけですよね。だから本来はもちろん教員の人権を守らなければいけないし、うん、だからこそまあ学生生徒の、児童の人権を守られるということになると思いますが、うん、ぜひ興味を持っていただきたいと思います。
はい、はい、うん、ありがとうございました。大竹紳士校有録、今日の担当は深澤真希さんでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
明日は北郎さんです。